get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは横浜ブリキのおもちゃ博物館館長でおもちゃコレクターの第一人者、北原照久さん。著書ビートルズもローリングストーンズもみんなおもちゃが好きだったを踏まえつつ、おもちゃの魅力、そして収集の面白さについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
北原照久、1948年東京生まれ。株式会社トーイズ代表取締役、横浜ブリキのおもちゃ博物館館長、ブリキのおもちゃコレクターの第一人者として世界的に知られている。1986年4月、横浜山手にブリキのおもちゃ博物館を開館。テレビ、CM、講演会、トークショーなどでも活躍中。著書多数。最新刊は不走者から出版のビートルズもローリングストーンズもみんなおもちゃが好きだった。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは横浜ブリキのおもちゃ博物館館長でおもちゃコレクターの第一人者、北原照久さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
不走者から、著書、ビートルズもローリングストーンズもみんなおもちゃが好きだった。こちらが出版となってますが、
はい。
この本では北原さんならではの、まあ、国内外の様々な著名人たちとのおもちゃを通しての交流がたっぷりと綴られているわけなんですが、
そうですね。
本のタイトルにもあるように、まあ、ビートルズのポール・マッカートニーとか、
はい、
ね、ストーンズのミック・ジャガーとか、もうそうそうたる面々が登場するわけなんですけど、はい、まずですね、どんな人物のどんなエピソードがあるのかということからちょっとお伺いしていきたいんですけど、
は
い、
まずビートルズのポール・マッカートニーね、はい、ディズニーのおもちゃが大好きだと。
ディズニー好き。
はい。それでね、まあ、いろんな人を介してなんですけど、うん、日本に来日したときに、
それはコンサートで来たときですね。
そうなんですよ。
は
いはい、そのときにね、うん、会おうという。
いや、ちょっと待ってください。それまで、はい、コネクションはあったんですか？
全然ないです。
ない。
いや、僕はもう一方的に、はい、まあ僕は団塊の世代なんで、ビートルズ大好きじゃないですか。うんうん、まあ、うち、横浜山手にある、おもちゃの博物館は、もう22年間、うん、BGM はビートルズですから。
オンリー。
はい。
じゃあもう筋金入りの、まあ、ビートルズフリーク。
そうなんですよ。
ビートルマニアなわけですよ。
はい。それで、その、ポール・マッカートニーがね、うん、会いたいと言ってくれるんだったら、僕は何を差し置いても行くぞ、みたいな。
そりゃそうですよね。はい、でも、それは向こうからアプローチを。
そうなんですよ。
うん、
それで、うん、ホテル・オークラというところにね、行って、一緒に食事をして、
うん、
そして僕は、もうもちろん情報としては入ってますんで、
はい、
その、ミッキーマウスのおもちゃをプレゼントした。そしたらもう本当にワオみたいな感じでね。
お
う
お
う
お
う、それで東京ドームであったんですよ、コンサートが。
はい、
それサンドチェックって言うんですか、
うんうん、
音合わせ。
はい、リハーサル、
ね。リハーサル、はい。それに呼んでくれて。
じゃあ観客とか全然誰もいない。
もうスタッフだとか、うん、音を PA って言うんですか、はい、そういう方たちがいて、
うんうん、
それで演奏して、うん、そこに僕がいた。イエスターデーを10メートルぐらいのところで聞いたんだよ。どうこれ自慢だよね。
ねえ、いや、うん、本当ですか。
いや本当ですよ。
証
拠の写真があるんだから。
それだけでもびっくりですよね。でもそれはやっぱり本当にミッキーマウスが取り持つ縁という、
そうですね、
ことなわけですよね。
それからね、まあ、すごく嬉しかったのはグラハム・ナッシュ。
はいはい、クロスビー・ステルス・ナッシュ。
そう、
はい、
グラハム・ナッシュがやはりおもちゃが好きで、
うん、
それで、うちの横浜山手のおもちゃ博物館に来てくれてね。う
ん、おグラフなしは。
そう。それで、うん、私はあなたのね、その本を持ってると、
うん。
それで僕はもうアメリカで7冊出してるんですよ。
うん、
それでドイツで3冊。
はい。
その写真集、そのコレクションのね。
はい、おもちゃの。
そういう本を見てくれて、はい、日本に来たらうちへ来たいと。それで、うんうん、その、来られたわけですよ。
はい。グラフなしが。
グラフなしが。
来た。
そう。それで僕がグラハム・ナッシュって言えば、そのバストップっていうね、
うんうんうん、ホリーズ。
ホリーズ。はい、ね、もう、 その頃からファンですから。
それも筋金入りです
よ。そう、グラハム・ナッシュだよね、みたいな。それで、ウッドストックでね、1969年、うん、あの伝説のウッドストックにも出た。それで、そのグラハム・ナッシュが僕のおもちゃを見てね、うん、あなたはコレクションはもう写真集なんかよりもっとすごいと、大歓迎してくれて、もうすごく嬉しくて、それで僕が T シャツをプレゼントしたんですよ。トイズクラブという T シャツを。
あ、おもちゃ博物館の。
そう、はい、トイズクラブというね、ま、ロゴの入った、はい、そしたらね、すごく嬉しそうにそれをね、うん、ありがとうっつって、うんうん、それで今日コンサート来ないのかって言うから、うんうん、実はね、その時ね、僕行こうと思っていたんだけど、まさかグラムなし来ると思わなかったし、それでチケットもね、結構もうソールドアウトだったんですよ。
あ、手に入らなかった。
そう、そしたらね、いや、チケットがもうないって言ったら、うんうん、招待する、うんうん、席があるから、うん、おいでって言うんで行きました。
じきじきにご招待受け
た。そうしたら始まってね、コンサートスポットがバッと当たったら、うん、トイズクラブの T シャツ着て出てくれたの。
ご本人が。
ご本人がもう本当嘘みたいな感じで、さらにね、もっとびっくりするのは、そのグラハム・ナッシュがね、うん、何の曲が好きだって言うから、うん、アワーハウスという。
ああ、いい曲ですね。
いい曲でしょ。
はいはい。
それで、僕がね、はい、そのアワーハウスっていう曲好きだって言ってたんですよ。うん、
はいはい。
そしたらね、この曲を、うん、ミスター&ミセス北原と、うん、トイズクラブに捧げるって。
そうおっしゃったんですか。
言って。
ステージで。
そう。それでみんなトイズクラブ知ってるって。で、行った方がいいよみたいなね、メッセージを言ってくれて、アワーハウスをピアノで歌ってくれた。どう？それで、もう僕ね、なんか鳥肌が立つというか、もうなんかね、夢じゃないのかなって。でもね、もちろん、今で、まあ、テプレコーダーって言うんですか、そんなないし、カメラも持ってないし。でも頭にもうこれはね、焼き付けとこうと思ったら、終わってからスタッフの人が来てバックヤードに来ないかと、まあ楽屋に来ないかと、
はいはいはい、
行きました、
はい、
行ったらテープ、
あ、その日の
その日のテープ、
その日の、
はい、メッセージのテープをねくれて、スモールプレゼントフォーユーみたいな。
うわ、全然スモールじゃないですよね。
ねえ、もう感激しちゃって。いや、僕ね、本当に感激したって言ったら、いや、僕の方こそね、本当に感激したよって。あとはよくね、おもちゃを触って大事にね、集めて、いるし、うん、本当に、あなたの情熱は敬意を表するみたいなことを言ってくれて、だから、おもちゃ集めててよかったな、みたいな。
あ、そうですか。う
ん、あ、もっとすごいなるよ。
なんですか。
いや、きりないんだけど、はい、ピーター・ポール&マリー、
はいはいはい、
マリーさんってね、マリー・トラバースさんって女性の、
う
ん、
はい、
大好きなんですよ、おもちゃが。うん、それで僕はもうサンフランシスコだとかロースでおもちゃ店やっているんで、もう必ず見てくれるんですよ。それで日本に来た時に、来るたんびにハグをしてくれるんですよ。だ、まあ、こう大体ほっぺにチュッチュッってね、よく外国の人ってしてくれるじゃないですか。はいはい、それをしてくれて、のみならず。
のみならず。
のみならず。僕はね、そのこう、3人でこう手をつないで、ステージ行くじゃないですか、
ピーター・ポール、
PPM ね、はい。あれはね、でもいいですよねって言ったら、じゃあ、あなたたちにしてあげるっつって、僕と女房を手つないで、ステージで上げてくれたの。
ステージに上げてくださったんですか？
上げてくれた。もう、嘘みたいな。それでね、もう3回ぐらいお会いしてんだけど、会うたんびに、こう、僕の両方のほっぺにチュッチュッてしてくれる。
はあ、どう、いや、どう、
自慢でしょ。
どうしようもないですね、ちょっとね、太刀打ちでき、全く太刀打ちできないですけど、でもそれも、やっぱりおもちゃありき。
そりゃそうですよ、ね、コレクションなかったら、もうノーチャンスですよ。
ね、
だから、よく僕はね、おもちゃの恩返しだって、だから物の恩返し、だから僕はそのコレクションって、本当に自分が好きで、うん、それやっぱり大事にしますよ。うん、だからね、本来だったら、おもちゃって捨てられちゃう代名詞じゃないですか。
まあそうですね。
ね、だから遊ばれて、うん、捨てられてちゃう、
う
んうん、おもちゃのようにとかね、
お
も
ちゃにされちゃった
って、もう演歌の歌詞になりそうなね。それだとか、安っぽい代名詞なんですよ。なんか例えば、うん、これおもちゃみたいだなみたいな、
まあ、ガラクターとほぼイコールみたいな感じ。
そうなんですよ、
はいはい、
でも僕はそういうものに良さを見出した。今ね、ガラクターっておっしゃったんだけど、うん、ガラクターっていうのはね、我楽しいことが多いって書くんですよ。
お
ガラクタっていうの
は、はいはいはい、
だから本来はガラクタの意味というのは、使用目的が終わって捨てられちゃうものをガラクタっていうんですよ、うん、
なるほどなるほど。
でもあの漢字を見ると、うん、我楽しいことが多い。だからそれはそれを持つ人だとか、それをよそを見出した人にとっては楽しいことが多いなって、うん、 その他を他人にすれば、うん、我々自分も楽しいし他人も楽しいみたいなね。だからうちの博物館はまさしく、
うん、そういう意味ではガラクタ。ああ、なるほどね。うん、そうですか。まあ、あの、海外の著名人も、まあ、本当に、絢爛豪華なという感じなんですけど、はい、その国内の方も、かなり多くね、はい、今回フィーチャーされてますけど。
あ、そうですね。あの、例えば、森永卓郎さんっていうね、
経済アナリストの
、はい、あの方はね、あの、ミニカーだとかね。ものすごいコレクションしてますよね。家がこう沈んじゃうように。重さで。薬味するさんだとか。
はい。
まあ、それからあと鍋やかんくんだとかね、うん、
はいはい、
あのやっぱおもちゃだとかすごい好きで、
あ
とね、
はいはい、
あの皆さん知らない人多いんだけど、中原中也って詩人がいるじゃないですか、
はいはい、
あの詩人の中原中也もおもちゃコレクターだったみたいですよ。
そうなんですか。
そう、あの人のなんかこうドラマをやるときに、はい、やっぱりそのおもちゃが好きっていう、うんうん、それでいろいろ探したけどないんで、うちへ借りに来たわけですよ。当然だから、うんうん、昭和初期のおもちゃですからね、うんうん、だからそういうのをお貸しして、その映画の中でね使いました。
あら、じゃあ中原中也ともいえば、そう、時空を超えてコラボレーションしてるわけですね。ま
あ、そうだ ね。それ考えたらすごいね。
いや、中原中也とはなかなかやっぱ関われないですから
ね。
そうですか。それもやっぱおもちゃありき、
ね。いや、そうだから、うん、おもちゃっていうのはね、うん、やっぱり子供の時、その成長の過程の中でね、みんなもうこう触ったり遊んだり、これはだから僕はブリキのおもちゃってよく、ブリキのおもちゃが表面に出ているんですけど、うん、ブリキのおもちゃっていうのは全体のコレクションの2割ぐらいしかないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
じゃあ8割型他の、
まあ、セルロイドだとか、あの木だとか、うん、紙だとか、ソフトビニールだとか、うん、ね、ダイキャストだとか、もういろいろあるわけですよ、うん、僕はもうそのおもちゃ以外でもね、例えば広告コレクション、うん、だからポスター明治大正昭和の戦前のポスター、看板、引き札、マッチのラベルだとかね、もう何でも好きなんですよ。まあ何でも好きっていうか、はい、僕の中で自分の金銭に触れたものですよね。
うん、じゃあ別にそれはおもちゃのブリキに限らずという、
そうい
うことなわけですね。
そうですね。
なるほどね。そうですか。まあでもね、今いろんな方挙げていただきましたけど、
はいはい、
そのそれらの方にこう共通項みたいなのってのはあるもんですかね。
うん、共通項はね、ロマンチストですよね、皆さん。
ロマンチスト。
物に思いを馳せることができるわけですよ。その大人になって、はい、そのコレクションをしているっていうのは、うん、そのなんか子供の時の、まあ、少年心というのかな、
うんうんうん、
そういうものを大人になっても忘れてない、そういう方たちが多いんじゃないかな。
あ、なるほどね、それがもう皆さん共通してお持ち。
そうだね、うん、だからあとね、カタカナ職業って、まあ、ちょっとね古い言い方なんだけど、うん、例えばカメラマン、
はい、
デザイナー、例えばコピーライターとかね、うんうん、ミュージシャンだとか、うん、そういう人たちって多いですよ。
やっぱり感性が問われるような分野。
そうなんだよね、うん、だからあのなんかおもちゃってね、うん、こうイメージ、イマジネーションが膨らむんですよ、
うん、
だから部屋に、ね、子供の時のおもちゃだとかが置いてあると、なんかこうイメージが膨らんできたりね、
うん、
なんかその時のときめきだとか、
うんうんうん、
ワクワク感、うんね、それがなんか感じられるんじゃないですか。
あ、なるほどね、うん、やっぱそこでこう感性揺さぶられるものがあるんですね。
だから珍しい方ってね、うん、あの皆さん顔はご存じない方多いと思うんですけど、ナイキっていうあの靴の、
はいはいはい、
ナイキの社長がマーク・パーカーかな、うん、でおっしゃるんだけど、そのマーク・パーカーはすごいコレクターですよ。
そうなんですか。ナイキのプレゼントが。
そう。それは、もう部屋一、ね、うん、もう部屋だ、家一軒だ。家一軒、もう完全にコレクション。でもね、マーク・パーカーが社長になってから、うん、ナイキって急速に業績良くなったんですよ。
へぇ、あ、そうですか。
だから、社長室にも、家にも、ね、もう本当におもちゃ。
うん、
しかもね、日本製のブリキのおもちゃが好きなんですよ、マッパーカーは。
あら、そうですか。いや、でもね、それだけでもビジネスの最前線にいる人って、もう四六時中何も考えずにそれだけに没頭してるかのような
そう
イメージがあります
から。だから遊び心があるんですよ。だからマーク・パーカーがナイキの社長になってから、うん、ナイキと靴がやっぱり遊び心がね、すごくこう出てきたというかね。
なるほど、なるほど。
そうなんですよ。
ああ、そこでやっぱり共鳴するんですね。
そうだね。だからデザイナーだとか、イラストレーターだとか、本当、本当に多いですよ、ミュージシャンだとかね。
なるほど、そこで触発されるものが。
あ、そうだ、ミック・ジャガーもそうですよ。
ミック・ジャガー、
肉じゃがじゃないですよ。ミック・ジャガーですよ。
ミック・ジャガー、
はい、
あ、ミック・ジャガーも
来日した時に、うん、東京ドームでやったんですけどね、うん、そこで控室、うん、もうあの呼んでくれて、 またすごいんだよそれが。その控室って言っても、うん、こうただの控室じゃないんですよ。もうコックさんからもう全部連れてきてるんですよ。引き連れてきてるんですよね。それでその東京ドームの一部屋がね、うん、もうなんか骸骨のね絵のついたね、うん、そのなんかこう壁紙というか、うん、キレをこう貼って部屋を作っちゃって、うん、こう蛇だとかこうドクロの置物が置いてあったりね。それでコックさんがいて、もうイメージが違うの。
は
あ、わおみたいな感じで、
もうパーティー会場なんですけど、
もうパーティー会場なんですよ。
そこが、
それで、もう開演時間なのに誰も動こうとしないんですよ。うん、みんなもうだって、ね、例えば7時から開演なのに誰一人動こうとしない。
うんうんうん、
いいのかなみたいな。もうだって超満員でしたよ。
まあそうですよね、もちろん。
したらね、うん、40分ぐらい経ってからじゃあ行こうかみたいな。でも、あの爆発的なね、なんつうだろう、エネルギッシュな、あのコンサート、あのミック・ジャガー、60を過ぎたね、ミック・ジャガー、走り回ってたじゃないですか。あれはすごい。さらにね、その後夜中の3時から食事ですよ。
終わってから。
終わってから。すごいね、でも、いや、僕、本当にね、そういう人だとか見てると。
うん、
いや俺まだ若いなとかね。あ、加山雄三さんもおもちゃ大好きですよ。
あ、そうですか。
もう加山雄三さんはミュージアムがあって、うん、そこにはあの鉄道模型のすごいコレクターですから。
やっぱそう、
若いんですよ。だからやっぱり共通点はね、若い、
う
ん、
なるほどなるほど、うん、そこで感性が触発されてというところ。
そうだね。
なるほどね。
Let's get knowledge with fun。
さて、今回のこの本を通して、北原さんのそのおもちゃとの出会いとか、はい、あるいはおもちゃコレクターの第一人者になるまでも、まあいろいろと綴られてるわけなんですけど、はいはい、改めてその北原さんとおもちゃとの、まず出会いというところ、ビギニング。
まあおもちゃとの出会いは僕はもうもちろん子供の時にね、うん、僕東京の京橋というところで生まれ育ったわけですよ。
もう東京ど真ん中じゃないですか。
はい。だから目の前にはね、大丸というデパートがあって、高島屋があって、当時は白木屋というデパートがあって、三越があって、うん、銀座にはね、松屋、松坂屋、三越とあったじゃないですか。うん、デパート行けば必ずね、おもちゃ売り場ってあったし、うんうん、
はい、
それから金太郎っていうね、銀座におもちゃ屋さんがあって、
うん、
でも僕が生まれた昭和23年、物心ついたね、その30年代頭でも、そんな豊かな時代じゃないし、
うんうん、
おもちゃって言ったらもうクリスマスだとか、
うん、
買ってもらえるのは1年に1回か2回ですよ。
やっぱ特別なものなん
ですよ。そうですよね、うんうん、だからあとは缶蹴りだとかね、レゴマだとか綿鋼とかね、うん、そういうので遊んでいたんですけど、うん、だからおもちゃの出会いはやっぱり子供の時ですよ。
なるほど。でもこれがなんでこう集めることになってくるんですか。
だから僕はでもね、その買ってもらったおもちゃっていうのは1個もないんですよ。だからやっぱりもう完膚なきまでに壊しましたから。
ああ、もう使い倒す。
そう、
使い倒す。
ね、だから、ブリキだったら、こう、ドライバーで、なんか、最初は大事にしてんだけど、どうしてこれ動くのとかね、見たくなるじゃないですか、中身を。それでドライバーで、爪、ね、ブリキって爪でこう止まってるんで、それをこう、こじ開けて、中開けて、いや、すげえ、こんなのみたいな感じで、また戻して、爪が折れて、結局、バラバラになって、それでだんだん、今度、違うことに興味を持って、おもちゃって大体10歳過ぎたら、あんまりね、12、3歳ぐらいまで。だから、あとは、おもちゃでは僕は遊んでないんで。それで、僕はね、19の時に、うち、スポーツ店だったんですよ。スキー専門店で。それで、まあ、大学行ったんだけど、学園紛争が、ものすごい、こう、激しい時で、事業がないんですよ。
あ、はい、
そういうこともあって、まあ、うちの父がね、結構理解がある方でね、だったらお前本場のオーストリアのインスブルクというね、東京オリンピック2回やった場所なんですけど、うん、スキーの勉強してこいということで行かせてくれたんですよ、
はいはい、
それで、まあ、行きました、うん、それで、まあ、ホームステイしたんですけど、うん、そこの暮らし、とにかくね、古いものをすごくね、この大切にしたり自慢する、
うん、
例えばそれがお鍋だとかね、うん、
はい、
お鍋って料理をするお鍋ですよ。それがこう応接間に飾ったんですよ。
え、鍋が？
鍋が。それで普通鍋は台所だろうみたいな。
そうですね、う
ん。それで聞いたらね、これはひいおばあちゃんの代からずっと使ってるお鍋だと。それで実際にそのお鍋で料理をするんですよ。
あ、まだ現役として。
そう。そうするとね、本当魔法のお鍋みたいに、じゃがいもをそれで煮ただけで美味しいんですよ。 でも必ず言うのは、うんうん、これはね、ひいおばあちゃんの代から大事に使ってるお鍋っつって、それで、まあ、銅のお鍋なんだけど、うん、それをきれいにやってまたかけてる。いいねって、こうやって物ってこうやって長く使ったり、うんうん、それで使うたんびにその良さをアピールしたり、
うんうん、まあ、ストーリーをちゃんとあって、
ね、うん、そうするとなんかそれで作ってくれた料理は本当美味しいし、
うんうんうん、
このテーブルはね、おじいちゃんの代から使ってるテーブル、うん、この時計はお父さんからもらったやつだとかね、うんうん、もうなんか自分たちの好きなものだとか、うん、その長く使うということに対してすごく誇りを持ってるんですよ。
なるほど、
うん、それを見た時に、あ、僕ももしこう自分のこう家を持ったら、その部屋に好きなものに囲まれて生活したいなと思ったんですよ、
うんうん、
それで日本に帰ってきた時にたまたま柱時計がこう粗大ごみで捨てたった、うん、それをこれヨーロッパだったらこんなもの絶対捨てないなって、こう八角形のね、ボンボン時計、
うんうん、
で油さしたら動いて、うんうん、もう自分で命を吹き込んだような気持ちになってね、あ、これはいいなっつって、それがコレクションの第一号で、
うんうん、
それからあとはコカ・コーラの看板、
うんうん、
やっぱり我々団塊の世代ってアメリカに憧れてるんですよ、すっごく、
うんうん、
まあ、ブラウン管を通したアメリカホームドラマだとか結構たくさんあったの、
うん、はい、豊かなアメリカが、
そう、うん、あの広い芝生があってね、うん、白い柵があって綺麗なママと物分かりのいいパパとみたいなねパパは何でも知ってるだとか、うちのママは世界一だとかね
、はい、
大きい冷蔵庫があって、
うん、
なんかコカ・コーラっていうのはねアメリカっぽい、
うん、だ
から
それを、まあ、その象徴の、
そう、うん、その放浪看板なんだけど、それを部屋に置くことによってなんかアメリカだよねそれであと子供の時ね、うん、あの銀座の不二家に連れてってくれたんですよ、うん、それはもう3ヶ月か半年かあって、もう年に何回か、すっごく嬉しくて、でそこであのハンバーグステーキだとかね食べるのがもう、うん、ね、もう本当は憧れで嬉しくて、うん、そこにペコちゃんがいたんですよ、
はい、
ですね、自分と等身大みたいな、
はい、
ペコちゃん見ると結構ね興奮するタイプなんですよでこの子供の時ときめいたペコちゃんが部屋にあったらいいよねっつって、それで、まあ、当時まだ集めてる人ってほとんどいなかったから、うん、くれたんですよ。
くれた、
もう古いやつだったらあげるって言われて、それでそれをもらってきてお前どうしてペコちゃんが部屋にあんだみたいなねでも僕はときめくんですよ、
うんうん、まあ、あの楽しい思い出が、ね、一緒になって
ます、子供の時の思い出が、はい、それでペコちゃんを置いて、あの広告のねコカ・コーラの看板があって、うん、古い時計があって、それからあと真空管のラジオがあってヨーロッパではほとんど真空管のラジオでしたから当時ね、
はい、
だからスイッチ入れてからしばらく経ってから聞こえてくる、ね、うん、音は何とも言えないね音で、
うん、
それでそういうものをコレクション、うん、それでそのうちこうやって自分でいろんなものを集めていくと、予想人って気になるじゃないですか、
うん、
そしたらね、私の部屋っていうねインテリア雑誌があって、はい、その若い人たちが工夫するインテリア、
うん、
だからそれこそ拾ってきたものにペンキを塗ってね、それなんか使う古いトランクにものをコレクション置いて見せるとか、
うん、
まあ、そういうような本なんだけど、そこに矢野さんというね、まあ、鑑定団で一緒に出てるあの飛行機 の専門家なんですけど、ね、はい、飛行機のコレクションのね、その矢野正幸という当時あのデザイナーだったんだけど、彼の部屋がねこう紹介されていたんですよ、はい、もうブリキおもちゃでダーンってもう子供の時ね、あのデパートで見たり金太郎で見たり、おおすごい、こんな持ってる人世の中にいるんだって、
うんうんうん、
それでもう見たくなったんですよ。
ああ、それを、
それで僕のねすごく性格的にいいのはね、すぐやるってことなんです
思い立ったらもうすぐ
思い立ったら、うん、それで編集部に連絡して矢野さんを紹介してくれ、うん、もらって、うん、矢野さんも会っていいよっつって会った、
ほうほう、
それがだからおもちゃを集めるきっかけになったんですよ。だから25の時ですよ。
あ、そうですか。あら、そうですか。じゃあその入り口としては別におもちゃに限らず、まあ古いもの、ね、懐かしいものというとこから入ってって、
そうなんです。
ほ
う
ほ
うほう、だから今でも、うん、そのだからおもちゃっていうのは僕にとってもうごくその一つのパートなんですよ。
はあはあ、
そのパートの中の2割ぐらいがブリキのおもちゃです、
うん、あ、そうなんですね。
だから僕は家具だとか、
うんうん、
古いポスター、
うんうん、
で映画のポスターも、あと雑誌関係だとか、
うん、
もういろんなものが好きなんですよね。
なるほどね、はい、まあ、いろんなものをこう集めるのが、はい、まあ、本当に金銭に触れたものを集めるのが好きということなわけですね。
そうですね、
まあ、でもやっぱその中でやっぱりおもちゃコレクターとして都にもう有名になられて
る、ね、まあ、おもちゃの博物館ってね、うん、あのやってますんで、もう7件になった、うん、
7件博物館が。
博物館が。館がまあ、常設の博物館がですね。一番新しいのはね、河口湖というところに、
はいはい、
ハッピーデイズという名前の博物館を作って、うん、そこはね、例えば、ドーナツ版のコレクション。ドーナツ版って45回転。
はい、レコードですね。
はい。あれ何千枚持ってるんですよ。で、それをだから壁一面にそれをドーナツ版をずっと、邦楽、洋楽、
うんうん。
だから例えばね、第1回レコード大賞の水原ひろしさんの黒い花びらだとかね、中尾美恵さんの可愛いベイビーだとか、森谷ひろしの僕はない父だとかね、田代みどりだとかね、
動いて。そういうのもそういうのがガーッとある。
置いたんですよ。それで、上はね、洋楽で、それからヘイポーラーだとかね、マイガールだとか、
はい、
ドコベイだとかね、いいよそれからあと広告物のコレクションだとか、それからあと子供部屋を作ってね、おもちゃ好きの子供部屋だとか、一回来てくださいよ。
そうですか。いやでもね、そういやでもそうなるともうコレクションの数なんてもう到底数えられないですね。
数えきんないですね。数えきんないというか、僕はね、自分の頭の中には自分の集めたものっていうのはかなりっていうか、もうほぼ掌握して
る
んですよ。
ああ、きっちり頭の中に、はい、うん、入っている。
うん、でも数はわからない。よく言うんですけど、よくね、数が数えられるうちは初心者、数が数えきれなくなったら中級者なんですよ。
中級者、それでも、
ええ、それ数などもう気にしなくなったら上級者とかねよく笑い話で言ってるんですけど、でもね、もうあんまり気にならないという
か、気にならない、
まあねって感じですよね。
まあとにかくいっぱいあるぞ
って、いっぱいって感じ
たくさんって感じですね。たくさんあるぞということ、なるほどね。おもちゃに絞りますけど、はいはい、おもちゃの何が北原さんをそんなに熱くさせるんですか、
う
ん、
一つには思い出ですよ。
思い出、
ね、子供の時見た思い出、うん、ね、買ってもらった時のときめき、
うん、
亡くなった時の寂しさとかね、うん、なんかそういう思い出があるじゃないですか、
うん、
それがその思い出だけで物って集められないんで、うん、まあ、25の時に見た時、ね、だからおもちゃで遊んでてから15年ぐらい経ってるわけじゃないですか、
うん、
15年ぐらい経ってブリキのおもちゃを見たときに、なんか時代をこう吸ってきたような色だとか、
うん、
ね、それからその作りの良さだとか、うん、懐かしさだけじゃない、なんか違うなんかこうものに惹かれたんですよ。
そこに何かが吹き込まれてるのを感じ取る。
こんなにおしゃれだったのかなとか、子供の時にね、こんな、ね、その出来のいいおもちゃで、うん、これメイドインジャパンですかって聞いたぐらいですから、
う
ん、そしたらみんなメイドインジャパンで、その矢野さんね、うんうん、矢野正之さんは、うん、これどうしたんですかって僕が皆さんに質問されるように、うん、そしたら昔からやってるおもちゃ屋さんの売れ残りを集めたって、デッドストックをだから全国歩いてで、これって何十年かかったんですかって言ったら、まだ3年ぐらいなんですよ、ね、でこの部屋中いっぱいが3年ですかってまだありますかって言ったら、いやまだあるから一緒に探しましょうよなんつって、まあ、いい人だの、またその人がもう本当にね、矢野さんとはね、うん、好きなことを仕事にするために知っておきたいことっていう、一緒にこう共著なんですけどね、うん、本を出したりしてるんですけどね、
うん、
でも本当に矢野さんとの出会いが、まあ、僕のおもちゃを集める、だからやっぱり人との出会いもね、
なるほどね、うん、そこは大きな起爆剤になってる。
そう、やっぱりだからね、人生って出会いですよ、
うんうん、
物との出会い、人との出会いでどんどんどんどん変わっていくんじゃないかなって気がしますね。
なるほど、うん、メイドインジャパンということで言うと、はい、横浜の博物館もそうですけど、はいはい、あそこでも僕見に行かせていただいた時に、すごいいっぱいあるなと思いつつ、でふっと見たら外国製のおもちゃっていうのは一角、そのワンケースしかないんですよね。
そうなんですよ、
ね、あと全部
メイドインジャパン、
メイドインジャパン、
だから明治、大正、昭和で、その一番メインが昭和で言えば30年代ぐらいなんですけど、
うんうんうん、
90% はメイドインジャパンです、
ね、こんなにまず日本のものが昔からこんなにあるんだということにもびっくりしましたし、そのメイドインジャパンの魅力というのは何なんですか。
やっぱり日本というのはね、ものづくりの国なんですよ、
うんうん、
だからやっぱり出来がいいんです。
出来がいい、
もともとはね全部コピーなんですよ、
うんうん、
だから第一次世界大戦以前は欧米ですから、
うんうんうん、
ね、ドイツだとかイギリス、アメリカ、そのおもちゃをコピーしてその日本は作った、だから明治以降なんですけどね、
うん、
真似して作ったんですよ、
うんうん、
ただし真似だけど日本の真似はうまいんですよ。真似だけどその真似以上の凄さがあるんです。
あ、オリジナルを超えてしまう、
超えちゃうんですこれはね、これ見ればわかりますよ、比較すれば。それからあと値段ですよ、う
ん、値段。
例えばドイツ製のもので、まあ、10万円という値段ついてるとするじゃないですか、うん、それのコピーのメイドインジャパンは30万ぐらいするんですよ、うんで2つ置いてみればそれはなぜ高いのかって、これ僕が値段つけてるわけじゃないん で、
うん、
でそれでも欲しいという人がいるからそういう値段になるわけじゃないですか、
うん、
だからやっぱりね、メイドインジャパンの方が雰囲気があるんですよ。
は
これね、ラジオで言うのは難しいか分かんない、
うん、でも明らかにやっぱりクオリティが高い、
高い
わけですね、
だからそれは例えば車だったらね、うん、フロントのね、うん、バンバーだとか、うん、それからそういうキャデラックだったらキャデラックっていうね、うん、文字だとかドアノブだとか、うん、そういう別パーツで作っていっちゃうんですよ。プレス技術だとか、
うんうんうん
ね、それからあとプリント技術だとか、うん、総合してね、やはり日本人ってすっごいなって、僕は物を通してメイドインジャパンの凄さって感じてますよ。
あ、そうですか。
それはすごいすごい。やっぱりそれは、まあ、建物もそうだし、それから掛け軸だとか、うん、であの器関係、うん、あれだってみんなあの外国から入ってきたものじゃないですか。
あ、なるほど、
ね、それがその日本で消化されて、うん、新しいものが生み出されていく、うん、その凄さ、
うん、
やっぱり僕たちは本当にメイドインジャパンの凄さをね、やっぱりもっともっとやっぱり
認識すべき、
そう、もう本当に認識して、うんうん、さらにそういう職人さんたちをね、うん、やっぱりもっと増やしていかなきゃいけない。
なるほど。
やっぱりもっと自信を持たなきゃいけないんじゃないかな。
うん、
今例えばおもちゃってほとんどがメイドインチャイナなんですよ。
うん、そうです、ね、
それはしょうがない、人件費が安い、
はい、
ね、
うんうん、大量に作れる、
そう、はい、だから昔はだから人件、日本も人件費が安くて円が安くて1ドル360円の時代があって、そして手先が器用だということで、うん、いいものを作るということで、うん、世界中の子どもたちはメイドインジャパンで遊んでたわけですよ。
うん、なるほどね。やっぱそこをもう一回きっちり認識し直すべき。
そうですね、うん、僕はやっぱりそれはそのおもちゃだけじゃないけど、うん、やっぱりものづくり日本ということをね、もう一度見直した方がいいんじゃないかなって、
うん、
それはね、何でも日本のものってすごいと僕は。だからコレクションしてるから分かるんですよ。
あーはーはー、やっぱりいいものがそこには本当に多いということ。
多いですね。 Let's get knowledge with
fun。 ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは横浜ブリキのおもちゃ博物館館長でおもちゃコレクターの北原テリサさんです。扶桑社から著書ビートルズもローリングストーンズもみんなおもちゃが好きだった、こちらが出版となっておりますが、いきなりざっくりした質問で恐縮なんですけど、はい、いいおもちゃってどんなおもちゃですか？
やはり楽しいだとかワクワクするだとかね、うんうん、やっぱりその想像力が膨らんだりだとか。ちょうどですね、テディベアって、
うん、はい、
ご存知でしょ、クマの、
はい、
あれはね1904年かな、マルガレーテ・シュタイフという女性が最初に、まあ、作ったんですけど、あの人はね、最高のものを子供に与えるべきだっていうことを、なぜかというとね、その子供の時からその質のいいものを見て育っていると、大人になってからもその見る目がその違うだろうみたいな。
でもね、その冒頭でお話しあったそのおもちゃの定義みたいなところで言うと、おもちゃってのはまあ使い捨てられるという宿命でもあるじゃないですか、
はい、そうですね。
それは最高のものを持ってというのはちょっと一見矛盾する
でしょ、
ね、はい、
それが、うん、例えばね、そのブリキのおもちゃ、
うん、
だから明治時代のおもちゃだとか、うん、戦前のおもちゃだとか見たら本当にね、息を飲むぐらいすごいですよ。だからその本来だからおもちゃって遊ばれて捨てられちゃうという認識が、うんうんうんうん、ね、
はい、
でも実際のおもちゃ見たら、これ果たして子供がね、これ遊んだのと思うぐらい出来がいいんですよ。
そこまで成功は、
もう成功というね、やっぱり作り手のなんかこう気が入ってる感じですね。
はーはーはー、
うん、でそれを僕は感じるわけですよ。
なるほど。
人一倍。
もう全然こう一過性のものではありえない。
そうなんですよね。だから、まあ、いいおもちゃって言われたら何とも言えないんだけど、うんうん、やはりこう子供の記憶に残る、
うんうん、
ね、そしてそれがこうあと何世代にわたってっていう、例えばね、うん、あの来年キューピーさんが100年なんですよ。
ああ、そうなんですか、はいはい、キューピー人形、
ね、
はい、
キューピーさん今でもみんな知ってるでしょ、
うん、
100年ですよ で、それから、じゃあ、ミッキーさんとかディズニーのおもちゃだって、もう80年。
そうですよ、ね。
でしょ、それからなんだ、例えば日本だったらリカちゃんがもう40年。
ああ、そう。
41年。
はいはい。
もうすぐ42年。とか、バービーはそうだ。スヌーピーがそうだ。
うん、
で、それから、モンチッチだって、もう35年。長いじゃん。もう2世代、3世代ですよ。
もういいお年ですよね。
そう。だからまあ、これ、まあ、コレクターの、それは僕の、考え方がどうか分かんないけど、うん、2世代、3世代とね、こうずっと続いていくようなものっていいですよねって。
なるほど、なるほど。
それからあと、まあ、テディベアなんてね、はい、価値ってどうやって見るかっつったら、その来歴だとかね、どういうストーリーでそれが残ってきた。
うんうん、
でも本当にね、こう、もう100年近く経ったら、それは擦り切れたりいろいろしますよ、
うん。もちろんそうですよね。
ね、
うん、
でもなんかね、うん、今でも、なんかその、物が発する、こう、優しさだとか、思いだとかがあるんですよ。だから僕にとっていいおもちゃっていうのは、やっぱり作り手の情熱だとか、
うんうん、
ね、その、なんか感じさせるもの、
そこがやっぱりその最高のものをもってしてというところになってくるわけ
ですね。そうですね、う
ん、まあ、うん、何もその最高の素材ね、高級な素材を使ってということではなく、
うん、
ね、そこにどれだけ気を込められるかという、
そう、だから作り手の思いですよ。それを感じられるようなものだとか僕は好きです、
ね、なるほど、それがまあいいおもちゃであるということ ですね、
う
ん、まあでもね、その、まあ、おもちゃもやっぱり時代とともにこうね、いろんな変遷を遂げて、
はいはい、
まあ今だったらやっぱりこう、ビデオゲームだったりとかっていう、まあ時代になってくるんですよ、はい。まあそれだけこう、変遷もある中で、はい、やっぱりその、おもちゃに与えられてる役割みたいなのもちょっと変遷してきてるのかなと思うんですけど。
あ、それはね、
うん、
まあ変わってきてますね。
うん、
それから、僕らの子供時代っていうのは外で遊べたじゃないですか。
うんうんうんうん、
ね、外で。
はい。それこそ関係してる。
そう、関係したり、はい、今もう無理ですよ、それは、
うん。
だからどうしても、こう、部屋の中で。テレビゲームにしたって、一人で遊べちゃうわけですよ。
うんうん、
だから、僕はね、だから、あんまりその、子になるより、うん、例えばコミュニケーションが図れるようなもの、
うんうん、
そういうものっていいんじゃないかなって。それは、子供同士が、
うん、
親と子が、なんかそのおもちゃを通して、その、コミュニケーション。
なるほど。
会話があるようなもの。
うんうんうん
うんうん、そういうものってすごくいいなって感じがしますけどね。
なるほどね、うん、そうですか。まあでもね、その今やっぱりその、まあ、今というよりはもうちょっと前からかもしれないですけど、
はい、
そのいわゆる使い捨てというようなね、その消費がいいんだというようなことが来て、でやっぱおもちゃでもやっぱそういうどんどんどんどん使い捨てられる。
そうだね、うん、使い捨てって普通はもうそうだったんですけど、うん、これからいろんなね、例えばエコだとかいろんな問題の中でね、
うん、
その長く使えるものだとかちょっと工夫することによってまた違った形でね、
うん、
それが使われる、
うん、
やっぱりそういうもの、大人になっても持っていたいようなものが、
うん、
もし、ね、
うん、
作られたらそれはすごくいいよなって感じがしますよ。子供の時からずっと持っていたりだとか、
うん、
だっていいじゃないですか。それで今度自分の子供が、ね、できたらその子供にね、こう伝えていくみたいなね。
うん、
あんまりそれやっちゃうとおもちゃ屋さん売れなくなっちゃうからね。
まあちょっと回転はね、
回転悪くなっちゃうんだけど、でもそういうものもあっていいんじゃないかな。
うん、
そう、僕はおもちゃ大賞というのをね、
うん、
第1回おもちゃ大賞というのをやって、それの、まあ、審査委員長って仰せつかってね、やったんだけど、まあでも本当に今は今でその作る人たちっていうのはね、本当にね、情熱的に作ってますね。
うん、あ、そうですか。
いや、もう頭下がるぐらい。
なるほどな。
だからおもちゃ大賞っていうのはそのどちらかというと裏方、
うんうん、
それをデザインしたりね、その作ったり、
はい、
そういう人たちに与えられる賞なんですよ。
うん、
だからそういうことでは素晴らしい賞。やっぱりそういう人たちにもう一度ね、自信だとか評価をしてあげなきゃいけないなと思います、ね。
まあでも今現在進行形でもそれはいいものがどんどんできてきてる。
それはいいものも作られてますよ。うん、それはやっぱり今の技術を持ってすれば、うんうん、もう昔は信じられないようなね、考えられないようなものが作られていくわけですから。う
ん、じゃあ我々もね、やっぱその購入する側としてもやっぱそれをね、はい、きっちり見極めてという部分。
そういうことですね。
必要ですよね。おもちゃを通して、
はい、
その学んでほしいことってありますかね。
僕はなんか人とのやっぱ会話、
うん、
コミュニケーション、
うんうん、
それからあとなんか優しさだとか、
うん、
そういうものをなんか感じられてくれたらいいなって。
それを通してそういったものを育んでいく。
そう、
うん、
おもちゃってだからやっぱり大事にすると 大事にしたりねするとやっぱり物からねなんか気を与えてもらえるような僕は気がするんですよ、
うん、
じゃあ僕の子供の時どうしたかって言ったらもうカンプだけばに壊しちゃったからあんまり偉そうなことは言えないんですけど、うん、でもやっぱり物にもねなんかちょっとなんか気持ちがあるんじゃないかなって気がするんですよ、
うん、
うちはあの本来は捨てられちゃうようなものじゃないですか、うん、でそういうものをねこうやって集めて数が集まってくるとやはりねいい気が出てくるんですよ。だからうちの博物館に来ると、うん、なんかすごい元気が出ましたとかね、
うん、
それからあとすごく楽しくてワクワクしましたとか、うん、そういう方たちがすごく多いんですよ。
あ、そうですね。
だからそれはそのものがなんか発してるんですよ。
あ、確かにそうです、僕もあのこの間お伺いさせていただいた時、まあ、僕自身はそんなに熱心なおもちゃ、
はい
ね、
はいはい、
あのビューアーではないですけど、ええ、ウォッチャーではないですけど、ええ、でも本当時を忘れますね、あそこね。もうずっと一つ一つを見、食い入るように見入ってしまう感覚にやっぱ襲われますね、あれはね。
そうですね。それで中にはね、うん、そのおもちゃがなんかね生きてるみたいだって感じてくれる人ってね、
うん、
いて、あのトイストーリーって映画、
はい、
あったでしょ、
はい、
あの世界的に大ヒットした、うん、あのジョン・ラスター監督はね、うん、今から20年ぐらい前にあの横浜の山手のね、うん、あのトイズクラブおもちゃ博物館に来てくれて、
うん、
まるでおもちゃが生きてるようだって、
はあ、
それで、はあ、おもちゃの視点からその見た映画がトイストーリーなんですよ。
じゃあトイストーリーは、あのブリキのおもちゃ博物館から
そうあの、
まあ、出てきたというような感じ、
うん、あのそれはジョン・ラスターがね言ってくれてるんだけど、本当にあの映画を作るきっかけの一つになったって言ってくれてるし、
そうです。
だから今僕フロリダで、うんうん、あのまあ、オーランドのディズニーワールドのエプコットセンターというところで、
はい、
もう7年、うん、その自分のコレクションを展示しているんですけど、うん、そのタイトルはね、うん、ティントイストーリーメイドインジャパン北原コレクション、まあ、ティンってブリキですからね、
はいはい、
だからブリキのおもちゃ物語メイドインジャパン、そして北原コレクションって、それはね、あのジョン・ラスター監督がタイトルをつけてくれたんですよ。
トイストーリーの生みの親がティントイストーリーと名付けてくれた、
あとね絵描きさんだとかで、はい、そのアーティストでね、うん、うちのおもちゃをすごくあの描いてくれている日本画家の中本千恵さんだとかね、そういう方はねやっぱり同じようなことを言ってますよ。
うん、
なんかおもちゃがねこう生きてるみたいだった。
うん、
それでうちへ来てね、もうずっとねこうデッサンしたり写真撮ったりしてね、この間あの銀座のみゆき画廊っていうところでね中本千恵さんの個展があったんだけど、初日でソールドアウトですよ。すごいよ。もうねなんかでもね優しいんですよ、
うん、
とってもなんかおもちゃの持っているなんかこう思いだとか優しさだとかその作り手の情熱だとかをねうまく表現できるんだよね。うん、
あ、なるほどね。ということはその逆に北原さんご自身がおもちゃから学んだことというのは、はい、やっぱその辺がかに返ってくる。
いや、そうですよ。だから僕はねよくあの、まあ、みんなおもちゃが好きだったっていうね、この不走者から出したビートルズもローリングストーンズもって、僕はおもちゃを通していろんな出会いがあったわけですよ。信じられないような出会いが、
うん、
それはね、うん、みんなおもちゃの恩返しなんですよ。
うん、
物の恩返し、
うんうん、
やっぱり物ってやっぱり大事にするとやっぱりなんかねそれは自分に戻ってくる気がする。
はあ、
だからやはり物も人もねやっぱり大事にしなきゃいけないし、うん、出会いを大切にしなきゃいけないんじゃないかなって。
なるほどね。
まあそういう気がしますけど ね、
なるほど
ね。まあだからおもちゃだけじゃなくて、うん、本当に自分の身の回りにあるものをね、うん、もう一度なんか見直す、
うんね、
そして大切にするだとかね、何でもそうですよ、
うん、その思いを感じると
感じる
いうことです、
ね。うん、だからよくね、うん、あのすごい綺麗な車だけど、うん、であの窓を開けてゴミをポンと外に捨てる人って中にいるんですよ、
うん、
とかドアを開けてねゴミをザッとこう灰皿とか捨てたり、うん、僕あれ見てると、あ、この人たちって本当に自分で運を捨ててんのかなって思いますよ。
うん、なるほどね。Let's get knowledge with fun。北原さんご自身はどうしてご自分がここまでも世界有数のコレクターになれたんだと思いますか？
継続は力じゃないかな。やり続ける、うん、でもなぜやり続けられたのかというと、うん、それを評価してくれる人に巡り合えたわけですよ。
おー、ほ
ー、その自分が集めているものをね、面白いねとかね、いいねって 言ってくれる人、うん、そういう人たちの出会いがあったからこそ集め続けられた、
うん、ほうほう、一方方向じゃないですね、
じゃないんですよ。だから人って誰かが評価してくれたり、うん、誰かが褒めてくれたり、うん、誰かが見ててくれると頑張れるんですよ。
なるほど、ちゃんとリアクションがあると。
そうだから、うん、オリンピックでね、世界新記録が出てくるわけじゃないですか。もう無理だっていうような記録なのにまだ世界新記録が出る、これはもうたくさんの人が見てくれてるからですよ。なるほど、だから頑張れる、普通以上の力が出る、うんうん、僕はだからそういう人に恵まれているなっていう気がしますね。
あ、なるほどね、そこがもう全ての原動力。
そうだから継続は力ってね、うん、本当に大切なことで、やり続ける、うんうんうん、やり続けてるとそれがどんなことでもね、きっとね、いつか必ず評価されるって、まあ、僕はもう年を重ねてね、還暦を迎えて特にだからそれは思いますね。だから若い人たちがね、すぐなんか飽きたり、ね、こんなことやっててダメじゃないって思わないで、とにかくやり続けてみるよって。
そこで何かしらの評価なり何かしらのこうリアクションが必ず返ってくる、
返ってくるんですよ。そっからまた次のステップがね広がっていくんじゃないかなって。
なるほどね、
やり続ける、
やり続ける、
思い続ける、
うん、それがもう世界有数のコレクターにたらしめる。
そうだね、それで、うん、そのある程度評価されてくると、うん、人間っていうのはね、その、まあ、人から評価されるとそれはその物だけじゃなくてその本人もね、やはり自覚が出てくるんですよ。もっと勉強しなきゃいけない、うん、もっと 何かをしなきゃいけないだとかね、うん、やっぱりだから人間的に成長できますよ。
なるほど、
ね、それで、うん、その出会いによってね、もう信じられないようなね、その出会いがあったり、うん、それはもう嬉しいことであったり、うんうん、そうするとなんかそういう方と会うとまた自分がステップアップできたなっていうような、ね、気がすごく僕はしますね。
でそこからさらに、ね、新たな出会いもありっていう、
そうなんです、
本当に相乗効果というか、
もうだから相乗効果だからいいこうスパイラルっていうかね、どんどんどんどんいい方に、いい方にってこう
螺旋状にこう
上に上がってくる、落ちてくんじゃなくて上がってくような気がして。
なるほどね。
だから僕ね、うん、好きな言葉で三冠王って、
三冠王、
三冠王っていうのは、
はい、
関心感動感謝なんですよ。
関心感動感謝、感謝、
はい、みんな関っていう字がつくから三冠王、うん、だからね、無関心じゃダメなんですよ。だから本当に無関心じゃない、いろんなことに関心好奇心、うん、興味を持って一歩踏み出してみたり、うん、そしてやっぱり感動する気持ち、楽しいなとか面白いなとかね、気持ちいいなとか美味しいなっていうことを本当に表現する、うんうんうん、そして一番大事なのは感謝ですよ。
感謝、
感謝の謝はですね、うん、言葉編にいるって書くんですよ。
ああ、そうですね、
だからよく、はい、心の中で手を合わせてるっていう人がよくいるんだけどいや気持ちは感謝してる、うん、ダメなんですよ、うん、相手をいらなきゃいけない、口に出して言うか、例えばワンちゃんだってね、尾っぽをブルブル振ると可愛いじゃないですか。猫だってゴロゴロ喉鳴らしてすり寄ってきたら可愛いなって、うん、また何かあげようかなって思う、人間だってそうなんですよ。
なるほど、
だから、うん、その感謝の気持ちをどれだけ表現できるか、物事に好奇心を持って、うん、そして感動する気持ちがあって、うん、感謝をする気持ちがある、
うん、
だから絶対三冠王ですよ。そうすれば人生はいい方向に行くんじゃないかなって気がしますね。な
るほど、そのね、幸運のスパイラルに乗せるためにはこの三冠王
絶対大事です。
もう不可欠、
不可欠
の要素なわけですね、はい、なるほど、まあ、関心を持つというのはいろんな分野で多分皆さんねよくやってらっしゃることだと思うんですけど、はい、でも感動感謝っていうところが肝になってきます
ね。そうだね、だから感謝がね、まあ本当に大事ですね。すべてに僕はだから感謝。
そうか、関心持って感動するとこまでは、まあ一人でもできますけどね、それはね。感謝。
だからよく北原さん、どうして北原さんには物が集まるんですかってよく言われるんですけど、僕はだからすごい感動型なんですよ。例えばそういういろんな方がおもちゃ譲ってくれるじゃないですか。はい、それで、もちろんその対価としてお金払いますよね。払う僕はありがとうございますって言いますよ。普通は村本がありがとうございますじゃないですか。
そうです
ね。僕は払う僕がありがとうございましたって。
お客様であるはずなの、立花なの、
はい、だからね、こんな、もう、ときめくものを譲っていただいてありがとうございますって、うん、それは僕はずっとやり続けてるわけですよ。それは例えば、立ち食いそばでね、うん、よく駅で食べて、うん、でも僕は必ずありがとうございましたって言いますよ。感謝のない人はね、ダメだなって。ありがとうをたくさん言った方がいいと思いますよ。
ほうほうほう。
もう、ありがとうは、本当にいい言葉だし、うん、いつも、感謝ありがとうという言葉をね、いつも口から出しているような人生を間違いなく いい人生なんじゃないかなって気がしますね。
なるほどね。
そういい話だな。
たくさんあるというふうにおっしゃっていただいた、はい、あの、コレクションなんですけど。はい、もうね、それは、コーツなんか作られるわけないっていうのは、もう承知の上で お伺いしますけど、特に忘れられないおもちゃってあったりしますか？
いや、その手に入れるまでが非常に大変だったり、うん、これはだから、うん、たくさんのお金を払ったからとかね、その、ただだったからとか、そういうことじゃなくて、うん、その思いが強かったものが手に入ると、やっぱりすごく嬉しい。
その思いの量ですね。
そうですね。ほうほう、だから欲しい欲しいと思い続けて手に入ったとかね、うん、この本にも書いてあるんですけど、うん、まあ、矢野さんがね、矢野さんってね、大体3年周期でこう趣味が変わっていっちゃうんですよ。だから3年待ってると矢野さんが集めたものを譲ってくれるんだけど、どうしてもね譲ってくれないものがあったんですよ。
おお、それは、
それはね、駄菓子屋さんにこう売っている当て物って言ってね、
当て物、
当て物って2円だから、2円って書いてある、1回2円って書いてあって、2円払うとプチッとこうなんていうんですか、こう紙をこう潰すことができる。そうすると中にもう本当にグリコのおまけみたいなものが入っているんですけど、
はいはい、
それがね、うんうん、なんともね、その絵だとか雰囲気があったわけですよ。うん、
なるほど。
なぜか分かんないけど、それだけどうしても譲ってくれないんですよ。それで矢野さんが絶対喜ぶような飛行機のものだとか、うんね、これと交換しようよって言うわけですよ。それでも首をね、縦に振らなかった。
おーおーおー。
したら僕はね、還暦になって、したらある時ね、突然、うん、はい、北川さんつって、持ってきて、プレゼントだっつって。
それを
それ。
そのものを。
それがね、プレゼントしてくれた。
もうずっと欲しくて、ずっと交渉してたものを。
僕はね、おもちゃじゃね、言っちゃ悪いけど、もう世界的に評価されているこの僕にね、いや、北川さんにはまだ早いよという、まあ、僕はもう矢野さんはね、先生だと思ってるから、それはいいんだけど、でもね、そう言われていたね、ものがね、突然、くれた。
突然
ある日突然にみたいな。でもね、でもそのまあそれもしね、それ出たら、じゃあ何十万するものかって言ったら違うんですよ。駄菓子屋さんのに売ってたもの、だから逆に余計ないんですけどね。でもね、僕は矢野さんとのその思い出がね、そこにはたくさん詰まってるわけだし、
なるほど、
だから35年間のね、そのいろんな思いがね、そのものを見ると蘇るなって気がしますね。
そうか、じゃあ他のね人にとってはもう全然価値ないかもしれないけれども、
僕にとっては
もう何も何も買い難いものが、
そうですね、
全てそこにまとりついてるわけ
で、まとりついているんですよ。
まさにそれは本当に文字通りプライスレス、
そうですね、
なわけですね。
そうですね。
ああ、そうか。
でもたくさんありますね、それは。だから、これ子供が3人いてね、どの子が可愛いってそう言われたら、ある時は長男、ある時は末っ子みたいだね。だから本当にそれどれがとは言えないんですけど、でも本当にいろんな思いがあって、だからあのみんなおもちゃが好きだったっていうね、今回の本はそういう思い出、
なるほど、
もうたくさん書いてありますよ。僕ね、見てて泣けちゃうのは、本当によく通っていたね、静岡県の三島っていうところの桃太郎玩具店、もうよくそこね、おもちゃ屋さんで、もうたくさん、もういかにも昔からやってるおもちゃ屋さんだから、いろんなものが出てきたわけですよ。そこで、でもそこの哲也さんというね、ご夫婦がすごく僕たちをね、よくしてくれたんですよ。そしたら今年かな、そのおもちゃもうやめちゃう、それでそこのご主人が何年か前に亡くなっちゃったんですよ。そしたら亡くなるにあたってね、主人が北原さんにね、渡してくれよって言ったものをね、この間片見分けみたいにしてくれたんですよ。そしたらね、キャテラックのおもちゃとゴジラのおもちゃで、僕はもう実は持ってるんですよ。でもね、これはね、北原さんに絶対渡してくれってずっとそのおじさんというかご主人が言っていたんだっつってね、くれた時にね、なんか、いや僕はね、本当に僕お金払いますっつったら、もうこれはもう片見分けだからっつって、それでちょっと手が不自由になって、左手で描いたね、桃太郎玩具店っていうね、こう自分で焼いたこうお皿をくれた。だからそれはもう何事にも代え難い。だから物にはね、物語があって、やっぱり人との出会い、物との出会い、やっぱりそこに僕はなんかすごく大事なもの、大切なものがあるんじゃないかなって。
まさにかけがえがそこにはない、
ね、そうなんですよ。
ね、
だから僕はもう100年後、もしね、100年経ったら僕の評価はすごいと思いますよ。20世紀の庶民の生活を知る上で最大のコレクションですよ、間違いなく。
そういうことですね。
そう、で、 ものってもう例えば明治大正昭和って僕が生まれる前のものってかなりの数があるわけですよ、
うんうんうん、
でもものはね残ってくんですよ、
うんうん、
残念ながら僕は寿命がありますから、ね、いつか死んでいかなきゃいけない、うんうん、でもものは残ってくじゃないですか、
うんうん、
だから僕ね最近すごく思うんですけど、どんな大コレクターでもやっぱり物の一時預かり所なんですよ、う
ん、
だからそのものが誰かが作ってずっとその物の歴史の中で一時期をね
預かっている、
保管してるだけなんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、一時預かり所だなって。
あ、そうですか、いや、
そうするとね、うん、そう思うとまた物がいっぱい集まってくるだからすごい感激型なんですよ僕は。嬉しいって、
うんうんうん、
ときめくんです。
なるほど。
だそれがやり続ける原動力になってきて、それでその僕のコレクションを褒めてくださる人をたくさん出会わせてくれるわけです、
うんうん、
まあ、そこにポール・マッカートニーがいて、ミック・ジャガーがいて、ピーター・ポール・アンド・マリーがいて、ってね、もう加山雄三さんがいて、いろんな方たちが僕の集めたものを評価してくれるわけじゃないですか。だからまた頑張れて、
うん、
そのだから繰り返しですね。そこにだからいつも僕は感謝ですねって、ありがとうございますって言ってるから、さらにだからいいスパイラルになっていくんじゃないかな。
なるほどね、そうですか。いやでもね、史上最大の一時預かり場ですね、それね。
いやそうでしょうねいや自分でも
本当に
この40年間で1日ね、毎日じゃ20点、うん、毎日20点買い続けても今の僕の量じゃないですよ1日じゃ100点40年間毎日集め続けられますかって、そのぐらいの量なんですよいやだから、いや本当にね、今だから7軒の博物館が常設があって、あと15軒か20軒できますよ。うち400坪借りてるんですもん、倉庫。
倉庫
400坪ですから。でだからね、もうこれちょっと普通じゃない、だから客観的に見ると僕はね、普通じゃないですね。
いや、全くもっと普通じゃないですよ、
ね。いや、でも一見、外見は普通でしょ外見普通なんだけど、よくね、変人だ、奇人だ、オタクだってね、物を集めてって言われるけど、いや、僕は情熱的ですね。間違いなく。
なるほどね、そうですか。そんな北原さんが、
はい、
今、例えば、今最も手に入れたいとかっていうものは、なんか狙ってるものとかってのはあったりするんですか？
狙ってるものは、それはね、おもちゃってネバーエンディングストーリーで、うん、もう見たことのないようなおもちゃって出てくるんですよ。
はあは
あ、キリがないんです。
なるほど。
ただし、うん、もうこれはっていうのはね、うん、本当に手に入れてるし、
でもそれこそさっきの矢野さんの当て物じゃないですけど、はい、もう本当にずっと積年の思いというものは、
あ、それ大体手に入れてってます。それでもね、だから見たことないのが出てくるわけですよ。
ああ、そうかそうか。それを凌駕した
んだ。そう、うん。だから見たことあるやつは、大体僕は手に入れてるんですよ。
ああ、はあ。
それでも見たことないようなものが出てくるから、だから逆に楽しいし。だからあと、62年型のね、うん、ベンツの 300SL のロードスターだとかね。そう。いや、結構ね、コレクター物欲が強いから、いくつになっても目標が出てきちゃうんですよ。でも、逆にだからね、それに向かっていく自分が好きみたいなね。だから、何でも簡単に手に入ったらつまんないんですよ。
なるほど。
だから、大変だからこそ喜びが大きいわけじゃないですか。だから、僕はだから、いくつになってもね、なんかに憧れたり。
うん
ね、していきたいなってずっと思ってますね。
あ、まだ見果てぬ新大陸があるわけですね。
あるんですよ。なんかすっごいね最近ね、うん、いやこれ絶対まだね、うん、僕はなんかね、うん、やることがあるんじゃないかなってワクワク感があるんですよ。
予感がある。
そう、
予感ある、
うん、今はまだ仮の姿で本当はねもっとねなんかこうときめくことがあるんじゃないかな。
もっとすごいのが、
もしかしたらエレキギターなのかなとかね、サーフィンなのかなとかね、ゴルフなのかなとかね、まあ50過ぎてから始めたいろんなことがあるじゃないですか。そこになんかすごく喜びを見出したり、あとはどれだけのまたねいろんな人たちとの出会いがあって、どれだけの感動がこれからあるのかなって、だからワクワクはしてます
ね。なるほど。でもね、そのまだ見果てぬ新大陸に向かって行くために何が必要なんですかね。
体力でしょうね。
体力、
はい、
体力
は必要ですよ。心も体もね、うん、やっぱりその健康でいなきゃねって僕は思いますね。だから結構ね、例えばジムだとかに行って毎日なんかをやってるんじゃなくて、うん、その簡単にできる日常のこと、
うんうん、
もう必ず僕はやってますよ。 例えばこれうまく口で言えないんだけど、コロコロコロって転がすね、輪っかがあって、それを転がして、だから腹筋だとか背筋だとか、
あ、はいはい、あの通販なんかでよく
見る、そうそうそう、
はいはい、
あるでしょ、はいはい、あれはだから10回1セット3セット、うん、もう8年間毎日やってます毎日だからものの3、4分なんですけど、うん、でも毎日やって、
それも継続ですね、
継続ですね、やっぱり継続していくと何か変わってくるんですよ、
う
ん、
それもこれもやっぱりそれ見果てぬものを掴むための体力作り、
そりゃだってねやっぱり元気じゃなきゃいけないし、
そうですね、
あとやっぱり、うん、あの精神的にもやっぱり心も健康じゃなきゃ、
うん
ね、だから、うん、あのいいものを見るとかね、
うんうんうん、
あれ見たらいい、今ね横浜でね来年までずっとやってるんだけど、セザンヌ主義、
はい、
ああいうものを見るとなんかすっごくときめく、セザンヌ主義ってセザンヌから影響を受けたね、あのピカソだとか、あのいろんな方たち、うん、ゴーギャンだとかね、それからあとマチス、それからあと日本だったら岸田劉生だとか、うん、いろんな方たちがその影響を受けてるんですよ、
うん、
そういうものを見るとなんか気持ちが、ああそっかとかね、
うん、
100年前のものがねこんなに人を感動させるんだって、
そうです
か、うん、やっぱ感動は大事ですよ、
あ、なるほど、
感動はあればあるだけいいですね、
あ、じゃあね、日々のそのエクササイズウィールと、
はい、
生産の主義でもう
生産の主義はぜひ、まあ、僕この間あのテープカットしたんで、ね、いやでもね、うん、本当に いいものを見るってすごく大事なことだし、うんね、美術館だとか博物館だとかあるじゃないですか、
はい、
できるだけそういうところにね好奇心を持って、
うんうんうん、
こう行ってみる、
なるほど、
そうするとまたなんか見方が変わってくる、
うん、
それでいい気を感じる、うん、すごく大事じゃないかなって気がしますね、
なるほど、まあ、心身ともに健全である、はい、逆に心身ともに健全であればまだ見果てるものが、ね、
そうですね、
見えてくる、
そうするとまたたくさんのいい出会いがあるじゃないですか、うん、だからね今あの本当にこう不況だとか、
うん
ね、株が上がった下がった、円が高い安いとかね、いろんなことで大変な時代なんですよ、確かに、でも僕はねどの時代と比べてるんですかって、
うん、
あのオランダのねチューリップの球根のパニックがあった、うん、で1929年世界大恐慌だとか、あの時代って餓死する人が出たんですよ、
うんうん、
でも今ありえない、
うん、
日本ではだから豊かなんですよ、実は気持ちがね不況なんですよ、
うん、
だから気持ちをねやはりテンションを上げていく、それにはね大事なのはやっぱり感謝とありがとうなんですよ、だから 今こそですよ、
うん、
だから人生っていいことだけの人ってありえない、悪いことだけの人ってありえないじゃないですか、うん、だからいいことを長くして悪いことを短くすればいいんですよ、
うんうんうん、
それで僕の友達の五日市っていう友達がいてね、彼が運が良くなる魔法の言葉って簡単なんですけど、いい時は感謝をすればいいんですよ、
うん、
悪い時って難があるんですよ、
難
がある、うん、災難がある、
うんうんうん、
難がある難がある難があるって何回も言ってた、うん、あるなんじゃないですか、
うんうんうん、
あるなんて漢字で書いたらありがとうなんですよ、だから今こそピンチはチャンス、ありがとうっていう言葉を口から出して言えばいいんですよ、今はチャンスなんですよ、
なるほどな、
そうそうするとまた今度いい方に、今度感謝になって、
うんうんうんうん、
悪い時はピンチはチャンス、
なるほど、
あるなん、ありがとうっていう、だから今日ちょっといいこと言っちゃったねいや今日リスナーの方でね、うん、聞いてる方もうぜひいつもね口から感謝ありがとうっていう言葉をね言って、うん、そうするとねやっぱり心肉体もね間違いなくいいようになってきます、
なるほど、
うん、くよくよしない、
なるほど、
愚痴を言って成功した人は誰もいないですから、
は
あ、心で泣いて顔で笑ってね、笑ってればいいですよ、よくあの笑う角には福来たるって言うじゃないですか、うんうん、まさしくその通りですから、
うん
だから笑ってればいい、
なるほど、はい、最後になりますが、はい、番組恒例の質問なんですけども、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね、
は
い、
本郷高校というね、あの僕は小学校中学校やんちゃで、中学で退学になってるんですよ、実は珍しいんですよ、
中学
で
退学
から中学3年の時にね、うん、それでもう高校行くつもりなかったんですけど、うちの父がね、うん、お前高校は行けよと言われて、本郷高校というところに、まあ、当時入れたんですけど、そこで出会った澤部敏夫先生という先生がね、うん、たまたままぐれで取った60点をね、
うん、
すごく褒めてくださったんですよ、
うん、
北原ね、同じ人間だったらお前だってやればできるって、偉いな60点取ってって、頑張ればできるんだよって言って、僕はその時から、ね、その先生に褒めてもらいたくて、もう頑張って、 ね、そしてまた褒められて、うん、頑張る褒められて、その繰り返しの中で、うん、あの卒業するときに総代になったんですよ。
ナンバーワン
800人ごぼう抜きしたんですよ僕。いやだから人との出会いだとか言葉には力があるんですよ。だからあの僕ね、人生はやり直しはできない、
やり直しは聞かないわけです
。聞かない、あの過去は変えられないから、やり直しは聞かないんだけど、出直しはいつからでもできるんですよ。好きな言葉にね、過去と他人は変えられないけど自分と未来は変えられますよって。でもね、そういう気持ちで、だからくよくよしないでね、よしここからまたスタートしよう、それからと自分を評価してくれる人、褒めてくれる人、そういう人を見つける。そうするとね、頑張れる。
なるほど、でまたいい循環になってい
く、そのいい循環になっていくんですよ。だから僕ね、本当自分のこう60年というね、その年を重ねて思うことは、やはりやっぱりいい出会いをつけ、あの見つけていく。だからそれは自分がやっぱり明るくなきゃいけないし、前向きじゃなきゃそういう出会いがない、いつも不平不満愚痴ばっかり言ってると自分の波動が下がるんですよ。波動が下がると何が一番怖いのかっていうと、同じレベルで引き合っちゃうんですよ。それをね、類は友を呼ぶって言うんです、ね、だから自分の波動をいつも上げていくじゃないですか、そうするとね、同じ高い波動同士が引き合うと向上心につながってくるんですよ。だから波動を上げるんです。
そうするとさらにレベルアップできる。
だから運が良くなりたかったら自分の波動を上げる、これにつきますね。波動を上げる最大のやり方は祈りですよ、はい、
祈り
です。だからもう何でもいいんです、自分が信じてるものだとか、例えば富士山、月、太陽、海、川、湖、木でもいい。なんか感じたものに対していつも感謝ありがとうとかね、短くていいから。祈りって謙虚な気持ちじゃないですか。それはね、すっごい大事ですよ。少しでもそういう祈る気持ちがあれば、人にも物にも優しくできるし、だからね、そういう気持ちがあれば波動が上がると、高い波動同士の人が必ず出会うんですよ。そうすると向上心につながる。おもちゃを通して、ね、それから自分が何でもいい集めているコレクションだとか、まあ、人間しか物を集めないから、他の生き物は、あの生きるために必要なものしか集めないんですよ。人間しか集めないんです、コレクションは。
なるほど、
だからでもそれこそがね、文化的な営みですから。だから物を集めるって決してなんかオタクでも変人でも奇人でもない。そこからまたね、その物を通していろんな人との出会いがあって楽しいですよって言いたいんですよね。
なるほど、
世界が広がる。
いいことずくめですね。
でしょ。なんか集めてくださいよ。
はい、ぜひ頑張りたいと思います。はい、はい、ラジオ応援学問ですね。本日は横浜ブリキのおもちゃ博物館館長でおもちゃコレクターの北原照久さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、横浜ブリキのおもちゃ博物館館長でおもちゃコレクターの北原照久さんをお迎えしてお送りしました。いや、北原照久さん、本当に楽しそうに人生を生きてらっしゃるというのが本当にもう全身から溢れているわけなんですが、でも三冠王、感心感動感謝の話、ね、そこから幸せのスパイラルに乗っていけるという話ですよね。いや、何をこれから僕は集めていこうかなと本当に思いましたね。考えます。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマナケンでした。